ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダーが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は、銃の非象徴の国家機関を解散させたことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は2020年12号の大統領令を発行しました。これには、銃の非象徴の国家機関の解散が含まれています。銃の機関には、国立研究評議会、食品安全評議会、スラバヤマドゥラ地域開発庁、インドネシア専門スポーツ庁、インドネシア電気通信規制機関が含まれます。解散後、銃機関の機能は機関省庁に移管されました。これらの機能の移転はまた、財務省、国家公務員庁、金融開発監督庁、インドネシア共和国国立公文書館及び関連省庁の予想を巻き込むことにより、行政改革及び事務局改革大臣によって調整されます。大統領令は2020年11月26日にジョコ・ウィドド大統領によって制定され、制定から有効であると宣言されました。それでは次のニュースです。ヨーロッパでのコロナウイルスによる死亡者数は40万人に達したことについてお伝えします。ヨーロッパでのコロナウイルスの死亡者数は、大陸の一部が休暇シーズンに向けて天候を再開し始めているため、世界で2番目に悪い地域である40万人に達していると報告されています。ヨーロッパでは11月28日土曜日に AFP 集計によると40万649人の死亡が記録されています。総死者数のほぼ3分の2を占めるイギリスは 57,551 人の死者、イタリアは 53,677 人の死者、フランスは 51,914 人の死者、スペインは 44,668 人の死者と続きました。天候は今週の土曜日にフランスで再開されます。一方、ポーランドのショッピングセンターも再開されます。ベルギーは12月 1日から展望の再開を強化すると報じられていますが、現在のセミロックダウンはおそらく2021年1月中旬まで維持されます。この動きはドイツ、ルクセンブルグ、オランダでの同様の緩和を反映しています。それでは次のニュースです。イギリスでの検査エラーにより、1300人がコロナウイルスの偽陽性を宣言したことについてお伝えします。イギリス政府が所有する研究所 NHS Test and Trace でのエラーの結果として、イギリスの1300人以上が新型コロナウイルスに感染したという誤った検査結果を得たと報告されています。事件は土曜日の保健社会保護省からの声明で伝えられました。NHS Test and Trace は11月19日、23日に実施された COVID-19 の検査の結果が陽性であると誤って知られた1311人に連絡しました。省庁のスポークスマンは声明で、その時点での一つのバッチのテスト化学物質で発生する問題は検査結果が無効であることを意味すると説明しました。彼らに通知することで迅速な措置が取られ、彼らは再検査を求められ、症状が発生した場合は自己隔離を続きます。さらに、実験室のエラーは事故であり、現在調査中であると述べられました。イギリス政府は以前、大量試験のフォローアッププログラムの一環として COVID-19 接着追跡及び実験システムに70億ポンドまたは131兆ルピアを追加すると発表しました。それでは次のニュースです。COVID-19 抗体はシンガポールの新世紀で発見されたことについてお伝えします。2020年3月に妊娠中に COVID-19 の検査で陽性となったシンガポール人の女性が、感染症の原因となるウイルスである SARS-CoV-2 に対する抗体の血液が見つかった赤ちゃんを出産しました。一部の科学者にとって、この調査結果は COVID-19 が妊娠中に母親から赤ちゃんに感染する可能性に関する新しい手がかりを提供します。しかし、今月生まれた赤ちゃんは COVID-19 が陰性であることが確認されました。しかし、COVID-19 抗体は体内に保存されます。これは日曜日の The Straits Times 新聞が引用したように母親が語ったものです。母親は COVID-19 の検査で陽性となったとき、症状はそれほど深刻ではなく、2週間半入院した後に退院しました。世界保健機関は COVID-19 陽性の妊婦が妊娠中または出産中にウイルスを胎児または 赤ちゃんに感染させる可能性を確認できなかったと述べました。これまでのところ、SARS-CoV-2 の痕跡は子宮内または乳児中の液体サンプルでは見つかりませんでした。それでは最後のニュースです。工業省は、工業が来年 3.95% 成長すると予測していることについてお伝えします。工業省は COVID-19 のパンデミックを行政的コミュニティでワクチンが上場に利用可能になると仮定すると非石油及びガス小売産業は2021年に 3.95% 成長すると予測しています。これは日曜日にジャカルタでアンタラ通信社が引用したように工業の産業人材開発庁の責任者であるエコ・エス・ア・ジャヒアントが語ったものです。彼によると、非石油ガス加工産業の国内総生産の成長は、2020年10月以降増加した輸出と、インドネシアの製造・購買管理者指数の増加に伴い、2020年の第4四半期まで続くとのことだということです。それにもかかわらず、その成長は以前として約 2.22% 縮小します。現在の全国的製造実績の向上を支えるサブセクターは製薬業界、製品、化学薬品及び伝統的な医薬品、化学業界及び化学製品で作られた商品、基礎金属業界及び食品業界が含まれます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日はパンデミックの中でのコルプリ・プロフェッショナリズムについてお伝えします。毎年11月29日は、インドネシア共和国公務員課またはコルプリの日として言われます。コルプリは、インドネシア共和国のすべての公務員を集めた組織であり、そのメンバーは、国家民事警察、または ASN、国有企業、地域所有企業及びそれぞれの近隣の子会社で構成されています。コルプリのメンバーの役割と信奉は常に時間とともに変化します。スハルト大統領の政権の新秩序の時代にコルプリは当時の権力の政府を保護するための権力の道具として使用されました。しかし、1998年の改革の時代以来、コルプリは中立的な組織になり、特定の政党を支持していません。今年、コルプリは49周年を迎えます。年を重ねるにつれ、すべてのコルプリのメンバーがサービス、特に一般向けサービスでの業績を向上させることが期待されています。特に今回のようなパンデミック時にはコルプリの会員である公務員は国民に最大限のサービスを提供することが求められます。これは2020年のコルプリの日のテーマである国への貢献、奉仕、団結に沿ったものです。ジョコ・ウィドド大統領は11月29日日曜日にバーチャル行われたコルプリの49周年の記念日の演説で COVID-19 のパンデミックの勢いはコルプリ特に国家民事警察または ASN が様々な改善を行う機会だと考えています。期待される改善の一つには情報技術の進歩を利用することによる長くて面倒な手順からより簡潔な手順への変更が含まれます。パンデミックは確かに人々にすべての困難と限界で家から働くことを強制しました。しかし、これは公務員がサービスを提供する際の障壁となるべきではありません。それどころか、情報技術サービスを使用すると、より迅速、効果的、効率的に提供できます。コルプリは、パンデミックの最中でも、職務を遂行する上で、専門家である、続ける必要があります。コルプリのメンバーは、プロ意識が維持されるように中立でなければなりません。特に12月9日に開催される地方選挙です。法律に従い、コルプリのメンバーは常に中立であり、実際の政治に参加することを禁じられ、一つの政党または地域庁の広報者の側に立つ必要がありません。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
ワカウィンティカールバイルス COVID-19 ミンヒラリルティダイルアクニアビシャクリンサヒコナイヤハミコンワコナウコンヤハミニ
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1966年11月30日にイギリスからバルバドス独立記念日についてお伝えします。バルバドスはカリブ海と大西洋の国境に位置する島国です。クラスターの東部にあるバルバドスの小さなアンティール諸島で構成されています。バルバドスは観光産業で有名で、小さいイギリスまたはカリブ海の島々の小さいイギリスとして知られています。これはこの島に対するイギリスの強い影響力によるものです。バルバドス島はアメリカのマイアミの南東約 2500km で、ベネズエラのカラカスから160km に位置しています。バルバドスは1961年以来独自の政府を持っており、1966年11月30日にイギリスから自由になりました。次は1988年11月30日に国際コンピューターセキュリティの日として決められたことについてです。国際コンピューターセキュリティの日はコンピューターユーザーにコンピュータセキュリティの重要性を知らせるために準備された世界的に認められた年次イベントです。コンピュータセキュリティは1988年11月30日にワシントン DC のコンピュータマシン協会がコンピュータ関連のセキュリティ問題を国家のセキュリティ問題に持ち込むとした時に始まりました。それ以来コンピューターセキュリティの日は世界中で祝われるイベントに発展しました。この毎年の行例のイベントは11月30日に世界中で開催されますが、一部の組織は週末がコンピューターセキュリティの日になる場合、当日行日に記念することを選びました。それでは最後は2014年11月30日にインドネシアでライオンエアの飛行機が事故したことについてです。2014年11月30日に JT538 便のライオンエアの MD82 航空機は中央ジャワのソロのアディスマルモ空港に着陸する際に滑ってしまいました。この事故で26人が死亡しました。飛行機はジャカルタからスラバヤまで離陸し、ソロで
乗り継ぎ146人の乗客を運びました。国家運輸安全委員会による調査の結果に基づいて、事故の原因は滑走路が浸水したためであり、飛行機が滑って滑走路から滑走できないことになりました。この事故は着陸収束に従わなかったパイロットのエラーによって引き起こされました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は、インドネシアとデンマークは、開示の可能性を開発するための協力することについてお伝えします。開示投資調整書は、インドネシア共和国とデンマーク王国との間の第2回、2国間、開示フォーラムを通じて、デンマークと協力して開示部門の発展させています。開示投資調整書の開示法大臣の専門スタッフであるオクト・イリアント氏は11月28日土曜日記者会見で、このフォーラムは2018年9月7日に両国間の開示部門での協力協定に証明した最初の2国間フォーラムの継続と評価であると述べました。オクト氏は COVID-19 のパンデミック状況の中に、インドネシアとデンマークにとって脅威となる非常に多くの課題が海にあったと説明しました。汚染や海洋の残骸などの環境問題、違法な薬物、武器、そして珍しい動物の密輸などの違法行為は直面しなければならない課題です。一方で、これらの課題はインドネシアとデンマークの両方にコミュニティの社会経済的生活と様々な革新を通じて開示部門の生態系の保全とのバランスを取る機会を提供することができます。オクト氏によると、フォーラムは本質的に双方向であり、インドネシアとデンマークが順番に様々なトピックについて話し合う機会がありました。インドネシアは持続可能な海洋開発と COVID-19 の対応について話し合い、デンマークは環境に優しい商品の配送と環境問題、そして開示部門のデジタル化について話し合いました。デンマーク開示局の局長であるアンドリアス・ノルサセット氏は、この会議は両国にとって特に開示部門からの経験を交換する良い機会であると述べました。一方、在インドネシアのデンマーク大使であるラルス・ボラルセン氏は、インドネシアとデンマークが共同で守ることができる3つの重要な問題があることを強調しました。両国はこれらの問題に関連する能力構築と認証、共同開示部門管理の改善に役立つグリーンシッピング、廃棄物管理に関する関連規制を測定するための海洋破片管理を含む開示空間計画の実際の実施を監督を呼び、奨励することができます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Berikan padamu segalanya, hanya ku hadir untuk saat selalu berarti. Sentuhan tak akan terganti. Di sampingmu semua bisa ku lalui. Ku kan datang saat ini juga. Tunggu di sana sejenak saja. Oh yeah, ku akan ada untuk bersamamu.
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナルインシアです。今日は南スマトラ州のゴベンの伝統をご紹介します。ゴベンは結婚式、列礼、感謝祭、宗教的な日のお祝いなど伝統的なバレンバンの活動の際に食事を提供する伝統のことです。この伝統はバレンバン・ダルサラム帝国の時代に始まったと考えられており、預言者ムハマドの教えに従ってあぐらをかいて座り、直接手を使って一緒に食べるという地元の文化に溶け込んだイスラムの伝統です。厳密にはゴベンはテーブルクロスで覆われたダイニングエリアに皿を渡すことによって行われます。それを渡すことは食べ物がすぐに到着し、それを運ぶ人を安心させることを目的としています。手を洗うために水で満たされた洗面器や夜間を持ってくる担当者がいます。なぜならゲストはスプーンを使わずに食べるからです。ゴベンの一つの料理は8人を対象としているので、ゲストもイベント主催者によって提供された料理に手を伸ばすことができます。ゴベンで提供される食品は、イワまたはおかず、プルルまたは野菜、サンバル、フルーツ、皿の中に置かれた鍋で提供されるご飯または油米の形で提供されます。 中国の伝統はめったに実践されなくなり、はじめバレンバンの様々なイベントでの植物の提示がますますバッフェ方式にとって変わられているため、バレンバンの人々特に若者はこの伝統に馴染みが薄くなっています。リスナーの皆さん、これでパソナルの印象を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、RRI海外放送局の Voice of Indonesia と記憶文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回は、アスリオラマナ。日本語で、もともとは、どこの人ですか?についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものように、まずは、アスリオラマナ。日本語で、もともとはどこの人ですか?というタイトルの会話をご紹介します。今回は、ケフィンさんは、ハサンさんと彼の妻がどこから来たのか尋ねました。ラマさんのお母さんはブタウィ族であり、ラマさんのお父さんはジャワ族です。
Bapak asli orang Sunda ya?
Bukan, saya bukan orang Sunda.
Asli orang mana, Pak?
Saya asli orang Jawa.
Kalau Ibu Rama asli mana, Pak?
Ibu Rama asli orang Betawi.
Oh, begitu.
Ristana minasang, segi wa konkai no topik to kanren suru goi to hyogen wo goshoukai shimasu. Watashi wa 2回言います。皆さんは、私の後に続いていてください。アスリー、アスリー。日本語で、元、元。オラン、オラン。日本語で、人、人。マナ、マナ。日本語で、どこですか?どこですか?アスリマナ。日本語で、もともとはどこですか?もともとはどこですか?オランマナ。オランマナ。日本語で、どこから来たの?どこから来たの?Asli orang mana? Asli orang mana? 日本語で、もともとはどこの人ですか?もともとはどこの人ですか?リスナーの皆さん、人の出身または民族性を質問したい場合は、Asli orang mana?日本語で、もともとはどこの人ですかの質問を使用することができます。対話の中で、ケフィンさんは、ハサンさんの部族の出身を尋ね、アスリオランマナパ。日本語で、もともとはどこの人ですかの文を使用します。また、アスリオランマナ、日本語で、もともとはどこの人ですかに加えて、アスリマナ、日本語で、元はどこの文を使用することができます。例えば、カロイブラマ、アスリマナパ、日本語で、ラマのお母さんは、元はどこですか?また、部族の名前の質問を使うこともできます。例えば、バパオランスンダヤ。日本語で、あなたはスンダ族ですよね。という例があります。アスリマナ。日本語で、元はどこの質問は民族性について尋ねるだけでなく出身地についても尋ねるために使用されます。それで
asli mana? Nihongo de. Moto wa doko wa? Dari mana? Nihongo de. Doko kara kimashita ka? De. Kaishaku dekimasu. Daerah asal to wa? Shusan no toshi matawa chiiki. Kodomo no koro ni ita basho. Soratta basho. Kyoujuchi o imi suru koto ga dekimasu. Listener の皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Bapak asli orang Sunda ya?
Bukan, saya bukan orang Sunda.
Asli orang mana, Pak?
Saya asli orang Jawa.
Kalau Ibu Rama asli mana, Pak?
Ibu Rama asli orang Betawi.
Oh, begitu.
Listener の皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter はatvoiceindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。